それでは平和を求める祈りで始めたいと思います。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。主よ、私たちをあなたの平和の道具としてお使いください。憎しみのあるところに愛を、いさかいのあるところに許しを、分裂のあるところに一を、疑惑のあるところに信仰を、誤っているところに真理を、絶望のあるところに希望を、闇に光を、悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてください。慰められるよりは慰めることを、理解されるよりは理解することを、愛されるよりは愛することを私が求めますように。私たちは与えるから受け、許すから許され、自分を捨てて死に、永遠の命をいただくのですから。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。こんにちは。また冬になりましたね。はい、では今日は明日の福音は法と息子です。前半は一応全部読んでいただきます。前半は第主多聞第一に扱います。今日は後半に お父さんと兄の話について話します。一応全部読んでいただきましょう。来週は次は前半を読まないで、でもそれについて話します。はい、お願いします。ルカ15章1から3まで、トンで11から22、32まで。はい、お願いします。
失った羊のため、徴税人や罪人は皆、話を聞こうとしてイエスに近寄ってきた。すると、ファリサイ派の人々や律法学者たちは、この人は罪人たちを迎えて、食事まで一緒にしていると不平を言い出した。そこでイエスは、次の例えを話された。子と息子の例え。またイエスは言われた。ある人に息子が二人いた。弟の方が父親に、お父さん、私がいただくことになっている財産の分け前をくださいと言った。そこで父親は、財産を二人に分けてやった。何日も経たないうちに下の息子は全部を金に変えて遠い国に旅立ち、そこで強盗の限りを尽くして財産を無駄遣いしてしまった。何もかも使い果たした時、その地方にひどい飢饉が起こって、彼は食べるにも困り始めた。そこでその地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べる稲子豆を食べてでも腹を満たしたかったが、食べ物をくれる人は誰もいなかった。そこで彼は我に帰っていった。死のところではあんなに大勢の雇い人に有り余るほどパンがあるのに、私はここで飢え死にしそうだ。ここを立ち父のところへ行ってよう。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてくださいと。そして彼はそこを立ち父親のもとに行った。ところがまだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて哀れに思い、走り寄って 首を抱き接吻した。息子は言った。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。しかし父親はしもべたちに言った。急いで一番良い服を持ってきてこの子に着せ、手に指輪をはめてやり、足に履物を履かせなさい。それから肥えた子牛を連れてきてほふりなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。そして祝宴を始めた。ところが兄の方は畑にいたが、家の近くに来ると音楽や踊りのざわめきが聞こえてきた。そこでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねた。しもべは言った。弟さんが帰ってこられました。無事な姿で迎えたというので、お父上が肥えた子牛をほふられたのです。兄は怒って家に入ろうとはせず、父親が出てきてなだめた。しかし兄は父親に言った。この通り私は何年もお父さんに仕えています。言いつけに背いたことは一度もありません。それなのに私が友達と宴会をするために小ヤギ一匹すらくれなかったではありませんか。ところがあなたのあの息子が娼婦どもと一緒にあなたの信条を食いつぶして帰ってくると肥えた子牛をほふっておやりになる。すると父親は言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前のあの弟は死んでいたのに生き返った。いなくなっていたのに見つかったのだ。祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないか。
ありがとうございます。ではこの京都明日は喜びの日曜日とされていますね。ラテン語でレターレ、レターレ、レターレ、喜べという意味ですね。実は太閤節の時にも3番目の日曜日はまた喜びの日曜日だったけども、他の動詞です。ガウデテ、ガウデテ、ガウデテ、喜べ。ガウデテとレタリ。レタリは後の方です。四旬節の時です。で、一休みになるんですね。つまり、神様が私たちの悔い改めのことを受け入れてくださるので嬉しいことです。そして祝福してくださる、続けるための祝福、そして復活の希望をいただいてちょっと嬉しくなってキリストのようにキリストと共に続けます。この間、十字架の道行きをしましたね、そのようなあれ。はい。では、ここで今の朗読されたところには2つの部分があります。1つはお父さんと法と息子との話で、2番目は25節からお父さんと兄、お兄さんとの話。お父さん、前半のことを来週にしましょうというのは秘跡のことを説明してましたね。で、国会のことになるので、国会の準備としては、この法と息子とお父さんとの話はすごく大切です。今日は25節からのお父さんと兄との話について一言考えてみたいと思います。兄が言っていることは、一見論理的ですね。その通りですね。確かになんか ずっといるのに、であの弟は何にもしてなかったし、お金全部使ったのに帰ってきて、わーわーわー、これは不公平だよ。ちょっと見ればその通りですね。でもここでイエス・キリストは、子供の教育論を話しているのではなくて、子供は甘やかしてはいけないとか、あるいは正義について話しているのではなくて、何について話しているのかとよくつかめないと、例え話が分かりません。で、何について話したいかというと、今朗読された一番最初のところです。つまりイントロダクションですね。つまり立法学者たちと、この人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしていると不平言ってた。それに対して話すんですね。悔改める罪人を受け入れるのは嬉しいことです。でもこのファリサイ派の人たちはそれを批判してたんですね。それに対してこの例え話を述べるんですね。で、関連ですけれども、関連ですけど読んでいただきましょう。ルカ18:9-14。ルカ18:9-14、お願いします。似たような例え話です。
ファリサイ派の人と徴税人の例え。自分は正しい人間だとうぬぼれて他人を見下している人々に対して、イエスは次の例えを話された。二人の人が祈るために神殿に登った。一人はファリサイ派の人で、もう一人は徴税人だった。ファリサイ派の人は立って心の中でこのように祈った。神様、私は他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、貫通を犯すものでもなく、またこの徴税人のようなものでもないことを感謝します。私は週に二度断食し、全収入の1/10を捧げています。ところが徴税人は遠くに立って、目を天に上げようともせず、胸を打ちながら言った。神様、罪人の私を憐れんでください。言っておくが、義とされて家に帰ったのはこの人であって、あのファリサイ派の人ではない。誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる。
ありがとうございます。すごく似ていますね。あのファリサイ派は、つまり一番最初のことはイントロダクションの、旧説。自分は正しい人間だとうぬぼれて他人を見下している人々に対しているんです。これは実は私たちにも当てはまるかもしれません。自分が偉い人だと思ううぬぼれて人を見下す、それに対して話してますね。やっぱり似てます。徴税人は法と息子みたいですね。法と息子はお父さんに対しても、神様に対してもお父さんに対しても罪を犯しました。許しを願うんですね。で、この徴税人は神様、罪人の私を憐れんでください。似てますね。そしてお兄さんとファリサイ派も似ています。自分が正しいことを表すんですね、言うんですね。そして この朝鮮人のようなものではないと彼が言う。人を見下す。私あそこ の, ファリサイ派の人は、私はこの朝鮮人のようなものではないです。見下してますね。でお兄さんもあなたのあの息子と言うんですね。あなたのあの息子は、自分の弟とは言わない。あなたのあの軽蔑的ですね。ですから言う通り、自分は正しい人間でうぬぼれて人を見下している。それに対して話してます。イエス・キリストは、はい、ちょっとこれについて考えましょう。少し考えましょう。はい、続けましょう。それからお父さんの言葉を考えましょう。31節、父親は言った、子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。これを大切にしていますね。この言葉はまず、子よ、お前はいつも私と一緒にいるというのは、この お兄さんが言ってた、言いたかったのは、私がいつもお父さんと一緒にいるので報いを得る権利がある。このような雰囲気ですね。一緒、いつも一緒にいたので、弟と違っていつも一緒だから報いを得るはずですよ。それに対してお父さんが言うのよ、こうよ、私と一緒にいること自体は報いです、ね、一緒にいるので報いが欲しいということで、一緒にいること自体は報いです。最高の報いです。一緒にいるので報いを得る権利があるということではない。一緒にいること自体は最高の報いです。なぜかというと、一緒にいれば私のものは全部お前のものになる。これはあのお兄さんに対して言いたかったのは、私の財産、私の牧場、牛、全部をあなたのものになる。でもこの言葉を私たちに当てはめましょう。私たちは神様から、畑などをいただかないんですね。神様が何をくださる。全部くだ、全部なんですか。お金ですか。成功ですか。修正ですか。神様が何を持っていらっしゃるんですか。愛ですね。愛。神は愛である。神がくださるのは愛です。ですから、お前が私と一緒にいれば、お前の心が愛に満たされる。愛の喜び、愛から生まれる喜びに満たされる。いつも言うように、心が望む喜び、心を満たす喜び、 心から湧き出る喜び、奪われない喜び、その愛の喜びはあなたの心にいっぱいいっぱいに入るんです。そうすると生きてるうちにあなたには嬉しいことも来る、悲しいことも来るでしょう。そのもの、そのことを受け入れる心は愛に満ちていたら、すべてが喜びになる。愛に満ちた心で物事を受け入れれば、すべてが喜びになる。心に張る愛で来る悲しみを混ぜて一緒にして、結果的に深い喜びを感じるでしょう。悲しい時にも辛い時にも、だからパウロが言うんです、ローマ人への8章の28です。今読まなくていいけど、ローマ人の8の28、神を愛する者たちには万物が益となる。神を愛する者たちには万物が益となる。万物が善となる。善、悪の反対、善となる。万物が恵みとなる。恵み、グラチア、神の愛、すべてが苦しいことにも。だから、小さきテレジアが終わりに苦しみが多かったときには言ったんですね。すべてが恵みです。すべてがグラチアです。すべてが恵み。苦しみも恵み。なぜかというと、心が愛に満ちているので、その心で受け入れることは全部益となる、恵みとなる、愛の喜びとなる。だから、お前はいつも私と一緒にいる。これをしましょう。主に祈りと愛を持って、いつも神と一緒にいる。そうすれば、私のものは全部お前のものになる。神の愛は全部自分のものになる。愛に満ちたその心で何を受けてもすべてが恵みである、いうことをある程度感じることができるのを願い求めましょう。いつその喜びを、どういうふうにその喜びを感じるかというと、いつも言う通り、言うのは潜在的に意識しないで、赤ちゃんがお母さんの胸に抱きしめられている時にはいろんなことやってる。自分が安心だということは意識しないけども、すごい安心しています。気がつかない安心感でもどこかに感じているんです。その私たちが苦しい時に感じる喜びはその意味で、その通りですね。痛い、苦しい、大変ですけれども、それより深いところには深い喜びがあるということをなんとなく感じる。これを願い求めましょう。もう一度31節から、いや、じゃなくて25節から、法と息子、兄との話。
兄の方は畑にいたが、家の近くに来ると音楽や踊りのざわめきが聞こえてきた。そこでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねた。しもべは言った。弟さんが帰ってこられました。無事な姿で迎えたというので、お父上が肥えた子牛をほふられたのです。兄は怒って家に入ろうとはせず、父親が出てきてなだめた。しかし兄は父親に言った。この通り私は何年もお父さんに仕えています。言いつけに背いたことは一度もありません。それなのに私が友達と宴会をするために小ヤギ一匹すらくれなかったではありませんか。ところがあなたのあの息子が娼婦どもと一緒にあなたの心情を食いつぶして帰ってくると肥えた子牛をほふっておやりになる。すると父親は言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前のあの弟は死んでいたのに生き返った。いなくなっていたのに見つかったのだ。祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないか。
ありがとうございます。少し考えましょう。ありがとうございます。それでは今度はこの前の日曜日の朗読箇所についてご一緒に考えてみたいと思います。1番目は出エジプト、出エジプト記3章1から8まで、3章1節から8節まで、飛んで13から15まで。繰り返し、エジプト、出エジプトの3章1から8まで、飛んで13から15まで。はい、お願いします。
モーセの証明。モーセは舅であり、ミディアンの祭司であるエトロの羊の群れを飼っていたが、ある時その群れをアデノの奥へ追っていき、神の山ホレブに来た。その時芝の間に燃え上がっている炎の中に主の御使いが現れた。彼が見ると、見よ、芝は火に燃えているのに芝は燃え尽きてない。モーセは言った。道をそれてこの不思議な光景を見届けよう。どうしてあの芝は燃え尽きないのだろう。モーセは神に尋ねた。私は今イスラエルの人々のところに参ります。彼らにあなたたちの先祖の神が私をここに使わされたのですと言えば、彼らはその名は一体何かと問うに違いありません。彼らに何と答えるべきでしょうか。神はモーセに、私はある、私はあるというものだと言われ、またイスラエルの人々に こういうがよい、私はあるという方が私をあなたたちに使わされたのだと、神はさらに続けてモーセに命じられた。イスラエルの人々にこう言うがよい、あなたたちの先祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である主が私をあなたたちのもとに使わされた。これこそ常しえに私の名、これこそ世々に私の呼び名。
はい、ありがとうございます。ではこれはかの有名な芝の歌唱ですね。芝の歌唱、イエス・キリストが引用してくださる時もありますね。覚えてますか？サドカイ派の人たちは復活を信じていなかったんです。なぜかというと、一番最初の5つの本には、つまり創世記、出エジプトなどに、その本は本当の聖書だと彼らが言っていたんです。他のものはプラスアルファで、本当の神の言葉はこの5つの本、専門用語ではペンタテウクムという、ペンタは5ですね、ペンテコステとペンタゴン、ペンタゴン、ペンタスロン、5、ペンタテウクム、5つの本、それは創世記、出エジプトなど、そのペンタテウコンは本当の聖書で、でそこには復活が出てないんです。だから信じない。それに対してイエス・キリストがこの芝の箇所を使って、復活が入ってますと言ったんですね。どこかというと、この箇所6節、神は続けて言われた6節に、私はあなたの父の神である、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。だからイエス様が言う後で、その時に、だから神は死んだ人の神ではなくて生きる人の神であるということで、ペンタテウコの中にも深く読めば復活が出ているということは、イエス・キリストもこの箇所、有名な箇所です。そしてまたこの箇所はホレブ、聖なる山ですね。ホレブ、ホレブ山、十戒の行動のところと、そしてモーゼとエリアが神に出会いたかったで、ホラ穴に入った、これはこの山ですね。で14節は、つまりその前に名前を教えてくださいと頼むんですね。その前に13節、名前を教えてくださいということは、名前はただの自己紹介ではなくて、あなたのエッセンス、あなたの本質を教えてください。他の時にはモーゼが顔を見せてください、それは見えないと、名前を教えて、だってそうしないと私はユダヤ人に向かって、誰がこんな言った、それ誰ですか、だからお名前を教えてください。名前はその人の本質、そして何をなさる方ですか、何をする方ですか、それをはっきりと教えてください。で神様は私の名前は私はある、私はあるというものだ、これは私の名前、私はある、これは変な日本語ですね。それはヘブライ語もヤハベというんですね。ヤハベ、これもヘブライ語でも文法的にはおかしいとされてますけども、知らないけど、私である、私はある。英語で言うと少し分かりやすい、 I am カギカッコ The I am カギカッコ終わり I am The I am 私は存在そのものです。私が I am だからあなた方もいるんです。みんながあるんです。私がですからこの言葉は私はあるという方ですというものです。この言葉は大事です。というのは神は何ですか？神秘です。でもヤハベと言ったのはヤハベという方というもの。ここに神様の2つとか3つの特徴が出ています。神秘ですけれども、1つ存在の源です。私はあるから全てがある。存在の源、創造者、全てを作りになった。どういうふうに作ったのかは別ですけども、とにかく存在するものが存在し始める前から神がいる。存在するものが存在し始める前から神がいる。一つの特徴は神が創造者、源、命と愛と存在の源である。二番目の特徴は私があるという方です。私がというものです。ですから抽象的なものではなくて型です。専門用語ではペルソナという、ペルソナ、英語のペルソナ、そこから出てくる。ペルソナというのは理性と自由のある独立した存在。理性と自由のある独立した存在はペルソナというんです。これも大事ですね。ですから神様が抽象的な愛そのもの、命そのものだけではなくて愛する方です。生きる存在、生きる方です。生きるものです。ですから神は科学、そうじゃなくて神がエネルギーだ。それはペルソナではないんですね。聖書が言うのは神様はこの方、このもの、愛する方、愛そのものだけではなくて愛してくださる。科学とエネルギーは私は愛してくださらない。で、私は愛してください、愛してくれと頼んでくださらない。もう神は愛してくださる、で愛してもらいたいと。で、3番目の特徴は神が一緒におられる、一緒におられる。人間をと存在を作りっぱなしではなくてそばにいてくださる。私たちの自由を尊重しながら一緒におられる。これはこの箇所から出てくる結論です。ところが考えてみますと、依然としてこんなことを言われてもやっぱり神は神秘ですね。つかめない、神秘。それはそうです、絶対そうです。でも考えてみれば、あの当時のユダヤ人と今は分からないけど、あの当時のユダヤ人とそして普通の私たちの人間はみんなね、この神を神秘であるのに、そして自分が苦しんでるのにまだ神を中心にして神を信じて神を愛してました。立派ですよ。だってあの時のユダヤ人たちは戦争に負けっぱなしだったんですね。どこからでも追い出されて土地がなかったんです。本当にかわいそう。だから神を疑ったはずですよ。 確かに詩編にも書いてあるんですね。どうして悪いことをする人はピンピンしていて、で良いことをする人はこんなに苦しんでるんですか。大生活を信じてなかった時のことですよ。死んだら全部終わり。だんだんこの復活のことは聖書の中に現れてきたけど、最初は持ってなかった。詩編の時には死んだら終わり。それならどうして神様が、しかも神様は契約を結んでくださったでしょう。私はどんなことがあってもあなた方を見守る。どうやって見守るんですか。全然じゃないんですかと思ってもいいのに思わない。それにしても信じて愛する、立派ですね。イエス・キリスト自身もそうですね。イエス・キリストはすべきことをしました。言われる通りにしました。それなのにこの間のゲッセマネの園の祈りの時にはもうやめたい、これだけしてたのに結局助けてくださらない神様は疑ったでしょう。なぜですか。でも聞かない、信じて愛する、なぜですかと聞かない。私は苦しまなければならないとなってます。なぜこうなってるのか知らない、聞きたくもない。神を信じる、そして死ぬまで従う、これは素晴らしいですね。私たちもこのような状況に置かれる時もあるでしょう。多かれ少なかれ、小さなことでも大きなことでも、これはそれにしても神は中心ですね。愛する、はい、じゃあもう一度読んでいただきましょう。先ほど言ったように出エジプト3章1から8まで飛んで13から15まで、はい、お願いします。
モーセの証明。モーセは主徒であり、ミディアンの祭司であるエトロの羊の群れを飼っていたが、ある時その群れをアルノの奥へ追って行き、神の山ホレブに来た。その時芝の間に燃え上がっている炎の中に主の御使いが現れた。彼が見ると、見よ、芝は火に燃えているのに芝は燃え尽きない。モーセは言った。道をそれてこの不思議な光景を見届けよう。どうしてあの芝は燃え尽きないのだろう。モーセは神に尋ねた。私は今イスラエルの人々のところへ参ります。彼らにあなたたちの先祖の神が私をここに使わされたのですと言えば、彼らはその名は一体何かと問うに違いありません。彼らに何と答えるべきでしょうか。神はモーセに、私はある、私はあるというものだと言われ、またイスラエルの人々にこう言うがよい。私はあるという方が私をあなたたちに使わされたのだと。神はさらに続けてモーセに命じられた。イスラエルの人々にこう言うがよい。あなたたちの先祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である主が私をあなたたちのもとに使わされた。これこそ常しえに私の名、これこそ世々に私の呼び名。
ありがとうございます。少し考えましょう。you 今度はその同じ日曜日、先週の日曜日の福音についてご一緒に考えてみたで。ルカ福音13章1から9まで。ルカの13章1節から9節まで。ルカの13。はい、お願いします。
悔い改めなければ滅びる。ちょうどその時、何人かの人が来て、ピラトがガリラヤ人の血を彼らの生贄に混ぜたことをイエスに告げた。イエスはお答えになった。そのガリラヤ人たちがそのような災難にあったのは、他のどのガリラヤ人よりも罪深いものだったからだと思うのか。決してそうではない。言っておくが、あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びる。またシロアムの塔が倒れて死んだあの18人は、エルサレムに住んでいた他のどの人々よりも罪深いものだったと思うのか。決してそうではない。言っておくが、あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びる。実のならない一軸の木の例え。そしてイエスは次の例えを話された。ある人がブドウ園に一軸の木を植えておき、実を探しに来たが見つからなかった。そこで園庭に行った。もう3年もの間このイチジクの木に実を探しに来ているのに、見つけた試しがない。だから切り倒せ。なぜ土地を塞がせておくのか。園庭は答えた。ご主人様、今年もそのままにしておいてください。木の周りを掘って肥やしをやってみます。そうすれば来年は実がなるかもしれません。もしそれでもダメなら切り倒してください。
ありがとうございます。では前半、つまり一節から、ここでイエス・キリストがはっきりというのは、災難、苦しみ、不幸は天罰ではない。病気と苦しみと不幸などは天罰ではない。このガリラヤ、他の人たちより罪深いものだと思っているのか。決してそうではない。2回と繰り返します。ところが微妙なことを言うんですね。言っておくが、あなた方も悔い改めなければみんな同じように滅びる。だから天罰、だから天罰みたい、ね、天罰ではないけれども、あなた方が悔い改めなければ同じように滅びる。じゃあやっぱり同じ、違う。滅びるというのはどういう意味ですか。同じ災い、同じ苦しみを受けるということではなくて、イエス・キリストにとって滅びるということは、不幸というのは苦しみと災難ではなくて罪ですね。罪によって愛である神から離れること、これは不幸で、あなた方がこれは滅びることです。病気とか物理的な災いということではなくて、本当の不幸は 神から愛である神から離れる、その意味で滅びるんです。だって他の時にはイエス・キリストがまた同じことを言うんですね、まあ、あこれはヨハネ、また読まなくていい、ヨハネの九章一節です。ヨハネの九章一節、生まれつきの盲人、目の見えない人がいて、それを見た弟子たちは聞いたんです。この人が病気で生まれたのは誰の罪の罰ですかと聞くんですか。自分の罪の罰ですか、それとも親の罪の罰ですか。生まれつきですから自分の罪の罰ではないでしょう。赤ちゃんは罪を犯さない。じゃあ親の罰ですか。イエス・キリストは本人の罪の罰でもなければ、親の罰の罪の罰でもない、はっきりと言うんです。違う、そのつながりを消すんです。天罰ではない。この人はこういうふうに生まれた、で私はこの人を癒す。ですからそれはイエス・キリストははっきりと言うんですね。で確かに罪を犯せば同じもっと病気になるということではない。罪を犯せば他の病気、他の苦しみ、つまり神から離れる、それで滅びるので悔い改めなさいと言っているのです。はい、それでこの後この例え話、園庭の例え話が出てくる。質問です。考えてみてください。今の天罰のことと滅びる、そしてこの園庭の例え話とのつながりがありますか、それとも全然関係ないことの新しいテーマですか。つながりがあるとすればどこにあるでしょうか。私はつながりがあるんですけど、たまたま他の話ではなくて、つながりは滅びると、そして切り倒す、身を結ばないと切り倒される、悔い改めないと滅びる。ですから滅びるの意味は切り倒される、離れる、まあ、そのつながりだと思います。でもそのつながりにこだわることないけども、それがない。でもここで園庭の、この園庭のことを考えましょう。大事だと思います。私たちはよく人に、例えば子どもの教育とか友達にアドバイスしたりして、同僚に対して後輩に対していろんなアドバイスとあれをしなければならないんですね。その人どういうふうにすればいいのかということを、この園庭がヒントを与えてくださる。その園庭を見ればいろんなことがわかると思います。まず、最初にブドウ園ですね。6節、ある人がブドウ園に一軸の、ブドウ園というのは神の国のシンボルです。ブドウ園は神の国、あの当時の神の国はイスラエルでした。イスラエルという神の国、キリストがその神の国をもっと輪を広げて、いつも言うように神の御心が行われる状態、つまり愛し合ってる状態は神の国。でも葡萄園で、するんです。そして あの主人が言うことは当然ですね。だってどっちを塞げさせておくわけにはいかないんですよ。もったいないし、みんな困るんですよ。身を場所を無駄に使っているので切り倒せ、当然ですね。でも園庭はもう一年待ちましょう。もう一年待ってください。無条件にいつまでも待ってくださいと言わないんですね。もう一年、もう一年経ったらもう一年経ったのもかもしれませんけれども、ですから私たちが人を教育するときには、あるいはアドバイスするときに、もうずっとそうではない、もう一年、もう一年、条件ですから、いつまでもそれは甘やかすことです。もう一年。ただ問題はその一年の使い方、その一年の使い方は、この園庭は何があるかと、まず、まあ、言っておきましょう。この四つのことを見せると思います。園庭、一つは愛、愛、その木を愛する。二番目は忍耐、三番目は信頼、で四番目は協力。まあ、一つずつ言ってみます。まずこの園庭はその木を愛しているんですね。たくさんの木のあるの中の一本の木だけではなく、一本ずつは捨てたみたいんですね。主人は違う、主人が実が欲しい。この園庭はもちろん実が欲しいですよ。でもその木が伸びて成長して実を結ぶという木の喜びも求めていました。愛していたんですね。その成長と喜びを求める。私たちもその人にアドバイスするときには、教育しようとするときには、直してみるときには、この人を愛するのが大切です。愛してないとうまくいかない。この人を大切にすること。しかも特に弱いものを大切にする。他の木はもう自分でできるので放っておけば大丈夫、でもこの木は弱い、だから特別に面倒を見る。まさにイエス・キリストのようですね。やっぱりこの園庭はイエス・キリストですね。メシアについて、何度も言うようにメシアについて預言者イザヤが言った言葉です。傷ついた足を折らず、くすぶる闘心を消さない。傷ついた足を折らず、傷ついた足を折らず、くすぶる闘心を消さない。くすぶる闘心を消さない。この世間は、この世の中は傷ついた足を捨てるんですね。いらない、いっぱいいるから。イエス・キリストはその足を直すんですね。一本ずつ大切です。あとはたくさんある、それが一本ずつする。100匹の羊がいて1匹がなくなってももういいじゃないんですか。あと9匹がある、いやいや、一匹ずつ全てです。傷ついた足を折らず、くすぶる闘心を消さない。もう消えそうになってるろうそくをもう消せば新しいの違う、治る、煽り立てるように直す。劣等生と出来の悪い人、特別にその人のために時間を使う。一つは愛する、もう一つは 忍耐、忍耐、待つ、待つこと、待つこと、しかも怒らないで、切らないで、そして笑わないで、その人の失敗を見て笑わないで、その人について悪口言わないで、この人は本当に出来が悪いなということを言わないで、そしてまたこれだ、その木の立場から物事を見るというのは、この人が何がわからないんですか、これを探るのは大事ですね。教えてるときにはなかなか分かってくれない、何が分からないのかということを探るのが大事です。どうして分からないんですか、何が引っかかってるんですか、それを見つければ治りやすい。それを分からない限りいくら言ってもうまくいかない。ですからこの意味の忍耐を持つ、それから3番目は信頼、信頼、信じる。自分がその人の成長を信じる。時々信じない。一応教えてもらえばもうダメダメダメ。そうじゃなくて、信じること。そして信じさせる。相手に信じさせる。できるよ、できるよ。イエス・キリストがいつか歩いてたら家に着くとみんな黙っていたんです。どうしたんですかと。途中で何を論理あっていたんですかと。彼がシーンと。やっぱり揉め事があったんです。誰が一番偉いのかと。ということでみんな喧嘩していたんですね。あれを聞いたイエス・キリストはがっかりしたでしょう。今更こんなことを言うんだよ。でも何回も教えてるよね。一番上の人たちは一番最後に死なさない。使えられるためではなくて使えるために死なさいと何回も教えたのに全然分かってないんですよ。頭に来たでしょう、イエス・キリストは。今更。もうこの人たちは、ね、もう任せられないよ。もうみんなクビだと。帰ってよ、もう。となりたかったでしょう。でもそうしないんですね。やっぱり信じる、忍耐する、しそして信じる。この人たちができるでしょう。で座りなさい、座ってもう一度教える。使えられるためではなくて使えるためにしなさい。一番偉い人になりたい人は、になりたい人はみんなのしもべになるようにと。何回も教える。絶対わかるでしょう。それは正解でした。やっぱりみんながわかった。ようやくわかったで、最後までキリストに忠実でした。信頼感。4番目は協力。協力。援助をする。応援する。黙ってその人の成長を待つだけではなくて協力するんです。木の周りを掘って肥やしをやってみる。木の周りを掘って肥やしをやってみる。ただ見てるだけではなくて待っているだけではなくて協力する。ですからお父さんが自分の子供が成績が悪かった時にはじゃあ日曜日は罰としてうちを出ないで勉強しろと。と言って自分でゴルフしに行くんですね。それはいけない。自分が残って子供と一緒に罰を受けて子供に勉強の仕方を教えるんです。協力する。肥やしをやってみる。周りを掘って。イエス・キリストがかつてこう言ったんです。ファリサイ派の人々はちょうどその反対です。場所は マタイ23章ですけど、今読まないでください。でも一応よろしければ後でマタイ23章にあります。ファリサイ派の人が背負いきれない重荷をまとめ人の肩に乗せるが、それを動かすために指一本貸そうともしない。いい表現ですね。背負いきれない重荷をまとめ人の肩に乗せるが、それを動かすために指一本も貸そうともしない。ですから勉強しろでゴルフに行こう、そうじゃなくて、そして協力する、もう一つの協力を持って褒めること、叱るよりも褒めること、つまり自信と元気と希望を与えること、自信と元気と希望を与える。この教育の仕方を学びましょう。つまり憐れみ深い父のように、御父のように憐れみ深い人になりなさい。これは憐れみ。この園庭が捨てるのは、この信頼と協力と愛と忍耐は結局憐れみですね。神が私たちに対してしてくださることです。憐れみ深い御父のように憐れみ深い人になりなさい。もう一度読んでいただきましょう。
悔い改めなければ滅びる。ちょうどその時、何人かの人が来て、ピラトがガリラヤ人の血を彼らの生贄に混ぜたことをイエスに告げた。イエスはお答えになった。そのガリラヤ人たちがそのような災難にあったのは、他のどのガリラヤ人よりも罪深いものだったからだと思うのか。決してそうではない。言っておくが、あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びる。またシロアムの塔が倒れて死んだあの18人は、エルサレムに住んでいた他のどの人々よりも罪深いものだったと思うのか。決してそうではない。言っておくが、あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びる。実のならない一軸の木の例え。そしてイエスは次の例えを話された。ある人が葡萄園に一軸の木を植えておき、実を探しに来たが見つからなかった。そこで園庭に行った。もう三年もの間この一軸の木に実を探しに来ているのに、見つけた試しがない。だから切り倒せ。なぜ土地を探せておくのか。園庭は答えた。ご主人様、今年もこのままにしておいてください。木の周りを掘って肥やしをやってみます。そうすれば来年は実がなるかもしれません。もしそれでもダメなら切り倒してください。
ありがとうございます。少し考えましょう。それではアベマリアを唱えて終わりたいと思います。 父と子と聖霊の御名によって、アーメン。アベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、ご体内の御子イエスも祝福されています。神の母、聖マリア、私たち罪人のために、今も死を迎える時もお祈りください。父と子と聖霊の御名によって。お疲れ様でした。ありがとうございました。また来週どうぞ。